小泉八雲原作、鏡の乙女。室町時代、将軍足利義政が世の中を治めていた頃のお話です。南伊勢国の大河内明神の社は荒れ果てていました。この国を治めていた大名の北畑公は、戦やその他の事情で、社を建て直すのに必要なお金がありませんでした。そこでこの神社の宮司の松村兵吾は、救いを求めようと、当時将軍から最も信頼されていた大大名の細川公を訪ねるために、京の都へと登りました。理由を聞くと、細川公は兵庫を心よく迎え、将軍に話すことを約束してくれました。しかし、大きな神社を建て直すためには、たくさんのお金が必要です。そのお金を出してもらうには、いくら細川公の力が大きいからといっても、やはり時間がかかります。そのため、細川公は将軍から良い返事がもらえるまで、兵庫に京都に留まるように勧めました。そこで兵庫は、京都の京北というところに一軒の屋敷を借りて住むことにしました。その屋敷は広くて立派な家でした。しかし、この屋敷には悪い噂がありました。それで長い間、この屋敷に住む者はありませんでした。この屋敷の東北側に井戸が一つあり、以前ここに住んでいた者の何人かが、何の理由もなく、この井戸に身を投げて死んだのだというのです。人々は、あの屋敷には悪霊が住み着いていて、住んだ者を殺してしまうのだ、と噂し合っていました。兵庫は神様に仕える身だったので、悪霊など、少しも恐れませんでした。兵庫にとって、この広い屋敷は、とても住み心地の良い家でした。その年の夏は、大変な日照りで、御機内には、数ヶ月の間、雨が一滴も降りませんでした。川床は干上がり、井戸の水もなくなり、京の都といえども水不足で人々は苦しんでいました。けれども不思議なことに、兵庫が住む屋敷の井戸だけはいつもと同じように水は溢れるほどで、決して枯れることはありませんでした。そしてその水はまるで泉に湧き出る水のように清らかに澄んで冷たく美味しい水でした。夏の暑い間、都のいろいろなところから枯れない井戸の噂を聞きつけた人々が水をもらいにやってきました。いくらたくさんの人々が汲んでも、井戸は枯れませんでした。ところが、ある朝、この井戸に、近くの屋敷で下働きをしていた男の死体が浮かんでいるのが発見されました。この男に自殺する理由は何一つなかったので、兵庫はこの井戸にまつわる、悪い噂を思い出しました。もしかしたら、男は悪霊によって井戸の中に引き込まれ、 殺されてしまったのではないかと、兵庫は思いました。兵庫は屋敷の者たちに、井戸には近づかないようにと言いました。兵庫は、井戸の周りに囲いを作ることが必要だと考え、一人で井戸を見に行きました。兵庫が井戸のそばに立った時のことです。突然、井戸の中から何かが動く、バシャバシャという音が聞こえました。その音はすぐにやみ、井戸はまた静かになりました。兵庫は井戸の底を覗いてみました。すると、静かになった水面に、20歳くらいの若い娘の姿が見えました。娘は化粧をしているようで、唇に紅を刺すところがはっきりと見えたのです。はじめは横顔だけが見えていましたが、兵庫の方に振り向くと、にっこり微笑みました。兵庫はドキリとしました。そしてお酒を飲んだ時のようにクラクラとめまいがしました。それからあたりは真っ暗になり、微笑んだ娘の顔だけがその暗闇の中に浮かんでいます。娘の顔は美しく、月の光のように青白く怪しげでした。娘は兵庫を暗闇の中にぐいぐいと引きずり込んでいきます。兵庫はその時、はっとして我に返り、最後の力を振り絞って自分の意志を取り戻すと、固く目を閉じました。どのくらいの時間が経ったでしょうか。兵庫が次に目を開けた時には、娘の顔は消えていて、あたりは元の明るさに戻っていました。気がついてみると、兵庫の体は井戸の中まで深く乗り出していました。もう一度めまいに襲われていたら、きっと井戸の底深く落ちて、この世には戻れなくなっていたに違いない。兵庫はそう考えて、ぞっとしました。どんなことがあっても、井戸に近づいてはならぬ、と兵庫は屋敷の者にきつく命じました。そして次の日、井戸の周りには頑丈な囲いを作らせました。それから1週間ほど経った頃、長かった日照りが終わり、大嵐がやってきました。大風が吹き、雷の音がとどろき、稲妻が光り、そして大雨。三晩嵐は荒れ狂いました。京都を流れる鴨川は今までなかったほど水かさを増し、川にかかる多くの橋や田畑を洗い流しました。嵐の3日目の晩のことです。牛の刻に兵庫の屋敷の戸を叩く者がおりました。戸を叩く音とともに女の声がします。兵庫は怪しく思い、家来たちには出ぬように言い、自分で戸口まで行きました。どなたじゃな？兵庫が声をかけました。ごめんくださいませ。 私は弥生と申す者でございます。松村兵庫様に申し上げたいことがございます。これは大切なお話でございますから、どうかこの戸を開けてくださいませ。兵庫は戸を少しだけ開けました。するとそこには井戸の中から兵庫に微笑みかけた娘の顔がありました。しかし娘の顔にはあの時の微笑みがありません。なんとも悲しげな顔です。